キネマのすすめ。
毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのおすすめ。さあ今日紹介するのは12月14日土曜公開の時代劇、武士の献立。時は江戸時代、加賀藩の料理を預かる船木伝内は、優れた味覚と料理の腕を持つ春を見込んで息子安信の嫁にと懇願します。最初の結婚を失敗していた春は申し出を辞退するんですが、さあこの武士の献立は刀ではなく包丁で加賀藩に仕えました包丁侍の一家を描きました、ユーモアあふれるヒューマンドラマです。料理で船木家を支える春、春役に上戸彩、そして父船木伝内役に西田敏行など豪華キャストが結集しました。メガホンを取ったのは釣りバカ日誌シリーズを手掛けた朝原雄三監督です。今日は船木安信を演じました高良健吾さんにお話を伺います。高良さんと言いますとご存知の通り熊本出身、そして今や日本を代表する俳優さんですよね。この番組ではフィッシュストーリーに続いて2度目のインタビューということになります。ということで高良さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ2年ぶりぐらいになると思うんですけれども、はい、今回は時代劇に挑戦ということで、はい、なんとなく今までのイメージでいきますと現代劇がやはり中心だったなというのがあるんですが、はい、ちょっと昔のね話でいきますと2009年でしたか、禅というね、
ああそうですね、
まああれはお侍じゃないからですね、お坊さんじゃなくてね、
ああいや今そう言われて確かに時代劇初って僕ずっと思ってたし、そうだけどまあ武士じゃなかったか、だからやっぱもう、
うん、やっぱ
みんなのイメージってやっぱもう時代劇ってやっぱ武士なんですね。
だからやっぱりその時代劇っていうとやっぱお侍
になってるんですね。
ちょんまげつけて時代劇、
時代劇になってますね。
ねえ、でやっぱりねちょんまげがね、
確かに
どうなんだろうと僕思ってたんですけども似合いましたねこれが。
何ですか、ありがとうございます、嬉しいです。
自分でどうでした、初めてこう。
僕もやっぱ最初不安だったんですよね。
ええ、
結構そのなんていうか見た目ってなんか そこじゃねえじゃんって思ったりもするんですけど、でもやっぱりこの時代ちょんまげが似合う似合わないってなんかこうやっぱりやるからにはこうやっぱ似合ってたいし、でもあの時代にもお前ちょんまげ似合わねえなっていう人もいたと思うんですよ。だからそんぐらいの気持ちで行ったんですね。
やっぱでも時代劇と言いますと通常の現代劇とは全くほら動きと言いますかね、その立ち振る舞い所作も全然違うでしょ、そのあたりはどうだったんですか。
これってどっか時代劇してなくって、それは男性と男と女の関係性だってこれはもう時代劇してないんですよね。やっぱりちょっと現代劇じゃないけどちょっとこう今に近いものそのエッセンスが入ってたりするから、で監督自身も時代劇してるものを作りたくないって言ってたからこそなんかちょっとこういうニュアンスの映画ができたと思ってて、見やすい映画になったと思いますけどね。
非常にこう違和感なく入っていきますよね。
なんか本当にこう監督が老若男女の、
うん、
問わずもう本当多くの人に楽しんでもらえるエンターテインメントを作りたいっていう、なんかそれにすごい僕もなんかいいなと思って、だから確かに全然こう構えずに見えると思うんですけどね。
時代劇をやるっていうことになってですね、はい、参考にした俳優さんとか映画とかってあったりするんですか。
そうですね、でもいろいろあるんですけど、でもそれすげえ恥ずかしくて全然できてないから、次そういうなんていうか刀を持って本当に、なんていうかこうどっかこう今日見るぞっていう気持ちにならないといけないような映画に出るときはもうバシッとそういうはめ方したいですけど、今回は本当になんていうか
周りともそのいわゆるお侍でチャンバラとか盾というよりも、もう日々の日常
な感じですかね、自分ながらやってるのは。まあでもその安信っていう僕がやった役自体も本当子供っぽいし、まあ不器用っていうのも見ててわかるし、で甘えん坊だと思うんです、超甘えん坊だと思いますし、なんかどっかこうそれになんかちょんまげつけて 袴着て、袴というかそういう着て着物着て、でそれでどうかこう気持ちをそっちに持っていくように、武士というかそういう昔の人に持っていくような、そういう作業だったんで、
この私が言うのもなんなんですが、はいはい、あのやんちゃなちょっとこう突っ張った男の子と言いますか、はい、そういう感じがすごく出てたんじゃないかなと思うんですけれども、
なんかそれは本当にこうなんだろうな、自分が本当にやりたいこととか、好きな人と結ばれなかったりとか、うん、言ったら最初妻になるその春だって、うん、初めまして妻だから、やっぱそういう風になってしまう気持ちは分かりますけどね。だからなんか突っ張ってしまう気持ちも分かるし、でも僕はそのただ突っ張るんじゃなくて、なんか子供っぽさ出てほしかったっていうか、それとなんかこう優しさは絶対ある人だと思うんですよね。やっぱり人のために何かをして、それが実は自分のしたいことではないっていう、そこでこうなんかクソってなんかよく分かんない優しいゆえになっちゃうっていうか、うん、そういう感じはすごいしてたんで、
そのなんか揺れ動く感じが、はい、春さんとの間ですごくこう雰囲気がいいカップル、だんだんそこがこう仲良くなっていくじゃないですか、はいはい、その上戸さんとのそのコンビネーションといいますか、今回こうやってみていかがでした？一緒に共演されて。
そうですね、なんか上戸さんとはなんかこう逆に現場中は本当に安信と春がやっぱりどうしてもあるから、なんかこうワイワイになるわけでもなく、でもすごい喋ってたし、逆にこう終わってからの方が上戸彩さんとして接することができて、今の方がすごい仲いいし、なんかいろいろ話しますよ。あのやっぱりこう懐のでかさ感じますよ。やっぱり昔からもう本当に修羅場くぐり抜けてきてる人だと思うんですけど、本当休みもなかったって、一日もなかったっていう、その中でこう本当に芝居に対して向き合ってきた人だから、芝居というか言ったらもう芸能界のその渦の中にど真ん中にいる方だから、もう本当にその懐のでかさが出ますよ。深さも。
でかさと言いますと、まあ、今回はもう大ベテラン西田敏行さんとの共演もありました、まあ、父親役ということでね、その西田さんとはいかがでしたか？
西田さんは本当に威圧感ないというか、あんなにベテランで本当に大好き でもう昔から見てる方なんですけども、全然威圧感ないし、なんだろうな、西田さん独特の現場の入り方があって、僕の口から言えないんですけど、なんか言っちゃいけない気がして、あ、西田さんってそうやってセリフ覚えるんだとか、そういう風に本番に向かうんだっていう、それすごいなって思うことがあるんですね。なんかそういう入り方してて、ちょっとそれはなんか勉強になったし、自分にはできないと思って。
やっぱ皆さんそれぞれね、あるんですよね。
あると思いますし、たまたま本当にこの前西田さんが昔、西田さんの本当昔の映画見た時に、昔の西田さんちょっとトゲっぽいんですよね。なんかどっかこう威圧感感じるんですよね。なんかこの役では全く感じないというか、威圧感っていうよりもなんか深さを感じるんですよね。
もう包み込むような大きさがね映画の中でも出ていましたけども、まあそのお父さんとそしてまあ息子という関係性の中でまあ料理をやっていくわけですけれども、あの高良さん自身は料理というのはどうなんですか？
そうですね、なんか本当にあのこの映画するまではなんか女性がよくこう料理を作ってるのはすごいこうリラックスするとかなんかこう言うじゃないですか、
はいはい、
よく分かんなくて、けど今回こう料理に触れ合って、なんかこう料理してる時ってやっぱ無心になれるから、なんかそれはなんか気持ち分かるようになりましたね。
これを機会に家でも料理するようになったとか。
うんって感じですけどその食に対する考え方はやっぱり全然違うんですよ。やっぱこの時代自分たちからやっぱ食材に出会いに行かなきゃいけないし、やっぱ海沿いと内陸じゃまた全然違うと思いますしね、食べ物も西と東でも違うし、でも今はスーパーでパッて入るんで、この時代のそのいただきますとごちそうさまはやっぱちょっとまた今のそれとは違うと思うんですね。だからなんかそういうのはなんか気づきますよね。やっぱ火を起こすにしても この時代は火を起こすとこから始まりますから、カチッとつかないんでね。
私が個人的にこう非常に好きだったシーンっていうのがありまして、やっぱり西田さんとの共演をするとこなんですけども、刀を持って血を流すことが、
僕はもうそこ好きですね。
もう武士の大事かと、はい、これ僕 もう、まあ、いろんな映画とか時代劇とか見てきて、まあ、そういうチャンバラのとこだけがやっぱりクローズアップされますが、はい、そうじゃない日常を描くことってそんなないじゃないですか、はい、ちょっと僕もドキッとしたところがあるんですが、やっぱこのシーンというのは演じられていかがでした？
僕もそのまだその後に続く言葉ってあるじゃないですか、本当にあれで安信気づくんですよね。やっと何かにこう向き合うっていうか、それは食べ物なのかもしれないし、自分自身なのかもしれないし、何か覚悟を一瞬決まった瞬間というか、それはなんかあの瞬間自分も感じてて、本当になんていうか今までの多分自分のイメージも本当チャンバラっていうか武士はっていう、だけどそうじゃないやり方で何か人の心を動かしたり何かを得たりとか、そういうことができるんだなって僕も話を思った。僕も一番あれ好きなんですけど、本当にこう侍に対してはこう侍のイメージっていうのは刀とかそういうイメージだったし、俳優さんのイメージだったし、なんか逆になんていうかこうもっともっと時代劇したくなったっていうか、もっといろんな時代劇したいし、もう振り切れるだけ振り切れるぐらいのこと武士 やりたいですよ。もうその時はもう所作もガンガンやって、盾もガンガンやって、もう勉強してそれは望みたいんですよね。
ちょっと今後そういう時代劇にも随分ハマりそうな感じはありますね。また期待したいなと思いますけれども、最後にこの武士の献立を見る熊本の映画ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
この作品に出てくる登場人物のほとんどの人が本当に自分のこう望むことができてない人たちだと思うんです。この時代背景もあると思うんですけど、でもこの作品に出てくる登場人物は全員ちゃんと今自分がいる場所で何かを感じようとしてて、何か行動しようとしてて、目の前にある人とか今自分が置かれている状況をちゃんと向き合ってるから何かが見つかっていってて、で本当にこの時代は本当に不自由だったと思うんです。もう今の時代とは全然比べ物にならないほど多分命の重さもあったし、それは食べ物に対してもあったし、なんかその時代を生きてた人の自分たちへのこう向き合い方っていうのはこの映画で食べ物を通じて感じていただけると思うので、でその中には思いやりがたくさん詰まっているので、ぜひでかいスクリーンで劇場でご覧ください。よろしくお願いします。
はい、ということで高良健吾さんでした、はい、ありがとうございました。さあということで、武士の献立で包丁侍船木康信を演じました高良健吾さんへのインタビュー聞いていただきましたけどもね、もう本当2年ぶりぐらいにお会いしたんですが、第一印象としてなんかなんでしょうね、自信が出てきたというか落ち着きが出てきたというかね、もちろんその前と比べてというところですけれども、その自分の演技にやっぱり自信が出てきたんだろうなというのはちょっと感じましたね。その間違ってないというかね、そんな第一印象がありましたけれどもね、はい、まあ今後ますますね、まさにもういろんな今日そのインタビューの中でも西田敏行さんとかいろんな方と共演の話をしましたが、まあそこからまたさらに吸収をしていって高良君がもっともっとこうね、こうでかい役者になっていくんじゃないかなというね、そんな感じも話をしてて感じましたね。で、まあ、今回のこの武士の献立ですけれども、まあ、加賀藩の料理の包丁侍の話を描いてるんですが、まあ、普通歴史好きの人なんかそうですけども、こう戦国時代とか幕末とかピンポイントでねやっぱり歴史を見ていくんですけど、その間の日常というのをすごく細かく丁寧に描いてあったりするんですよね。でそこが今の僕たちの暮らしにつながってるっていうのをすごく感じますよね。まあこれがあって、この物語から、まあ加賀料理っていうね言われるね今の加賀料理につながっていくところがちょっと垣間見えたりしますし、そういったところを見ていくのも非常に面白いですね。で料理がまた綺麗なんですよね。でその作っていく過程がね非常に見てて面白いんですね。まあ、この武士の日常を描くシリーズといいますかね、まあ、今後にも期待したいなと思いますけども、高良健吾さんの今度の
その次の時代劇出る時が非常になんか僕は楽しみになりましたね。はい、期待したいと思います。皆さんもぜひ期待してご覧になってください。さあ、この映画武士の献立は、今度の土曜日、12月14日からシネプレックス熊本、東方シネマズ浜線、東方シネマズ光の森、東方シネマズ宇喜、イオンシネマ熊本で公開となります。それではここで武士の献立の主題歌お届けしましょう。チャラで恋文ムービーバージョン。